伝道する教会という題になっています。まあ、伝道というと、教会で何かの、イベントをしたりとかコンサートをしたりとか何々伝道集会とか、まあ、教会によっていろいろ伝道のやり方は異なります。しかしイエス様が伝道された公生涯3年間半というわずかな短い時間年月の中でイエス様が伝道されて何を中心とされていたのかということを見ていきたいと思います。まあ、伝道といってもイエス様が伝えたかったというのは初めの公生涯の、ところの一章の15節で14からで神の福音を述べ伝えて時は満ち神の国は近づいた悔い改めて福音を信じなさいと言われた。まあ、初めにこういう言葉があるということはこれがイエス様が十字架につくという最後の大きな一番の技があったのですが、それまでエルサレムに行かれるまではこれを中心に伝えたかった。それだからこそ神の国はこうであるとかいろいろな話をされていきました。で、神の国というのは目に見えない神様と私という個人的な関係になります。そして個人的な関係で悔い改める方向転換するということをイエス様は当時のユダヤ人たちにまず求めたのです。神の国が近づいたからそれに備える悔い改めをイエス様は求めておられたのです。それが伝道のイエス・キリストの中心であったのでした。そういうような公生涯の伝道内容です。そしてイエス様はこの地上に神の国、目には見えませんが、その支配が確かに来ていることを印を通して示されたというふうに言われています。最後の方のマルコ福音書の最後の方に行ってあなた方は福音を述べ伝えなさい、その印として病気の癒しが伴うということをマルコの最後の方で福音書は書いているので、ですから病の癒しとかここで書かれているような悪霊に取り憑かれている人を追い出すというのは、この福音が神の国が来ていることの印であった。補足的な、付加的なものでありました。悪霊追放というのは、失楽園以降、サタンのものとなっていた、信仰上の見方ですが、私たち人間を、解放することをも示していたのです。今日の箇所は短い箇所になります。含み出しでは多くの病人を癒す、次には巡回して宣教するというふうにあります。はじめの多くの病人を癒すというところで誰を癒されたかというと使徒ペテロの姑が熱が出て癒されたペテロの家で起こったとされています。カファルナウムというところでありました。そこで熱が、高熱だったんでしょうね。彼女をイエス様が癒された、伝道の中でそういうふうに癒しの奇跡を行ってきました。もちろん伝道というのは初めに申しましたように神の国が近づいたから悔い改めて福音を信じなさいということが中心でしたけれども、しかしイエス様は愛のお方でもありましたので奇跡で病を癒されたのです。で、このペテロの姑が癒されると彼女は何もしなかったのではなくて、見ていきますと イエスがそばに行き、手を取って起こされると。熱は去り、彼女は一同もてなした。まあ、食事もいろいろして、使えるという言葉なんですけども、もてなすというのは一同に使えたようなのです。まあ、当時は女性が蔑視されていた、差別されていた大変な時代でして、女性が男性の前、まあ、ラビというか何かの先生の前でもてなすというのは、まあ、堂々と出る、まあ、しゃしゃり出るみたいな見方があったんでしょう。ふさわしくないとされていました。しかし、彼女がそうしていたことからイエス様が許した寛大さをも描いているようなのです。またペテロにとって姑というのは身近な身内ですから、このイエス様の寛容さというのは印象に残ったのでしょう。まあ、今日は伝道する教会、しかしまずイエス様が何を交渉がにおいて大切にされ伝道されたのかを、そのお姿がここにありまして、そのイエス様のお姿を通して今の私たちは何を、まあ、覚えることが、受け止めることができるかを、今日の箇所は見ていきたいと思うのです。まあ、当時民衆というのは、ユダヤ教の過剰な教えのもとにいました。あれができないとダメだ、その人の存在そのものを否定、言ってみれば、ありのままの自分には価値がないという、もう思い込みをも抱かせるような、それで疲れていたのが当時のユダヤ指導者での民衆の状態でした。安息日には仕事をしてはならない。本来は礼拝の日、束縛ではなくて解放される日であるのに、仕事もしてはならない。病気も癒してはいけない。とまで過剰になっていました。ペテロの姑は癒された。まあ、それは安息日に癒された。ということにもなるかもしれません。そして32節で、その安息日だとして、夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取り憑かれていたものを皆イエスのもとに連れてきたとあります。当時の日の区切りというのは、今のように12時深夜からではなくて、日が沈む夕方、そこから次の日が月曜日、曜日が始まったので、安息日が終わった時になります。当時は土曜が安息日だったので、日曜ということになるのです。日曜日になると、安息日、土曜日が終わると、人々は今度堂々とファリサイ派の目を気にしないことなく、病人や悪霊に取り憑かれていたことをみんなイエスのもとに連れてきたと書かれています。まあ、一つの家に押しかけた。たとえペテロの家が大きいと言っても、まあ、限度があるのです。そしてイエス様の伝道よりも、病の癒しの方がクローズアップされていき、そっちの方を人々は求めて期待して、このイエス様の身元に集うようにカパルナウムではなっていったのです。しかしイエス様の伝道の本来の内容は、目に見えない神の国の到来のことで、それを受け入れ悔い改めていく、悔い改めなさいということでありました。病の癒しの方ばかりが人々がそれを期待し押しかけていったのです。それでもイエス様は嫌とは言われず、拒否されず、癒しを行われて、ここで、イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。まあ、どのぐらいの人を癒したかわかりませんが、癒されたのです。まあ、悪霊に物を言うことを許さなかった。まあ、悪霊と書いてあるので、イエスが何者か知っていた。メシアであると知っていたと他の並行記事には書いてありました。街中の人が、まあ、カファルナウムだけでなかったかもしれませんし、 このおそらくペテロの家に戸口に集まってきたとすると、もうそれは弟子たちからすると喜びの光景だったでしょう。あ、伝道が成功したというふうに思えたかもしれません。苦しんでいる人、困っている人が連れてこられて、その喜んで癒されて帰っていく、そういうイエス様の姿は、まさにこの方こそ救い主だ、この方こそ神様の元から来たお方だと弟子たちも思ったかもしれません。しかし多忙だったイエス様も一人になりたいと思うのです。次の段落の巡回して宣教をするというところで、朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人だと離れたところへ出て行き、そこで祈っておられたとあります。まあ、大変忙しいイエス様お方で、朝早くまだ暗いうちに人だと離れた、この人だとっていうのは晴れのと同じ言葉が当てられているのです。そういう誰もいないような寂しいようなところへイエス様は一人になって父なる神に祈っておられたのであります。イエス様が一人で祈るというのは他にも数箇所出てくるそうです。一番有名なのがゲッセマネの祈りが一番有名でありますけれども、ここでもイエス様はお祈りしておられます。で、何をお祈りしておられたかというと、おそらくですけども他の箇所から考えてみると、自分のこうしてほしい、ああしてほしいということよりも神様の御心を尋ねてそれに従う、これを中心としたお祈りだったのではないかというふうに、まあ、想像ですけどもできるのです。まあ、そういう一人でイエス様は祈られていたところに、ペテロたちが、その仲間たちが集まってきた。何のために来たのかというと、みんなが探していますというふうに言ったと37節で、見つけると探していますというふうに声をかけた。まあ、邪魔する気はなかったと思うんですけども、ペテロと仲間たちは後を追っていて、見つけるとそういうふうに言ったのです。このことから、イエス様が本当に伝えたかった伝道の内容を人たちは本当の意味であまり理解していなかったのかなというふうにも、まあ、無理解があったのかなというふうにも思えるのです。弟子たちは、ペトロたちはまた人々のところに戻ってイエス様、人々をみんな治して癒してあげましょうよと内心思って探していますと後をかけてきたかもしれません。今日も人々を喜ばせて癒してあげましょうよと思ったかもしれません。しかし、イエス様は、こう言われました。このペテロと仲間がイエスの後を追っかけてってあるんですけども、並行箇所のルカのところでは、町の人たちがっていうふうに、ちょっと表現が変わっています。109ページにあるんですけれども、109ページのルカ4章42節で、こうあります。朝になると、イエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。群衆が、この中にはペテロも仲間もいたかもしれませんが、群衆ということが書いてあるのです。自分たちの元からも出てカファルナムだけにいてくださいというふうに引き止めた。しきりに、頭も下げたのかもしれませんが、しきりに引き止め、離れていかないでくださいと群衆が言ったと他の箇所には書いています。イエス様は流れで言うと、この前に故郷ナザレで伝道されたということがルカとか他の箇所を見ると書いてあるのです。ナザレというのはイエス様の生まれ育った約30年間いたと過ごしたと思われるふるさとでした。そこでもイエス様は伝道したんですけども、 拒否されてしまったんですね。まあ、そこではイエス様は尊敬、敬われず、こいつは生意気だと思われたんでしょうかね。まあ、嫉妬、まあ、ずっと同じ環境で育っていると、嫉妬も生まれるのかも、嫉妬とは書いてないんですけども、崖から突き落とされそうになった。流れが立っていたと思われる崖からイエス様は突き落とされそうになって、受け入れられなかったんですね。カパルナウムに来る前は。しかしここカファルナムでは大変人々はイエス様を歓迎したのです。まあ人間的な思いならば故郷のナザレでは敬われなかったけれども、ここでは大変喜んでもらえている、感謝されている。人々がしばらく、まあ引き止めているのでしばらくここにいてもいいかなというふうに思うかもしれません。人々から感謝されて、ペテロの姑からも弟子たちも感謝されていたかもしれません。良い評判を得ていたんですね。しかしイエス様は弟子たちにこう言われます。38節で、近くの他の町や村に行こう、別のところにも出ようと言われたのです。そこでも私は宣教する、そのために私は出てきたのである、ときっぱりこのペテロや仲間たちの欲求を退けたということにもなります。このイエス様を探していたペテロ仲間たちは、また群衆は福音の神の国の知らせよりも病の癒しを第一に求めていました。神の国に備えて悔い改めるよりも自分の願い、病をこういうふうにしてほしいということを一の一番にイエス様に求めていたのです。しかしイエス様は、父なる神から与えられた使命、神の国の福音を宣教するという中心、この御心に従われて違う町へ出かけようと人たちに言われました。そしてイエス様もこの福音の内容を人々に、違う人に知らせたいと願っておられたのです。で、こういうところに私たち人間がイエス様に求めているものと、イエス様、また神様が私たちに伝えたい、得てほしいと願っておられることの違いが、まあ、ここに出てくると言えます。このイエス様は38節の後半で、そのために私は出てきたのであると言われまして、出てきたというのはカパルナウムかナザレか神の元から出てきたか、はっきりとはわかりませんが、父の御心に、使命にイエス様は従われて違うところへ出かけていくのです。もし今の私たちの時代にイエス様のようにお方がおられるなら、私たちは病や課題の癒しを第一に求め、それを求めてイエス様に近づいてしまう、まあ、人間的な思い私たちもいっぱい持っていますので、イエス様をそうやって探すでしょうかもしれません。神の国が来たから悔い改めて受け入れ、福音を信じなさいとイエス様の初めの第一声のメッセージに従うよりも、自分の病、課題の癒しをこうしてほしい、合わせてほしいっていう自分の思いを押し通して求めてしまう弱さが私たちもいっぱい持っています。しかしイエス様はこの癒しを行われた、病を癒されたんですけども、言ってみれば、いわば体の健康ももちろん私たちは大事です。体が健康でなければ不安になって、まあ、悲しむのです。しかし今日のところでは、体の健康よりも魂の健康をイエス様が私たちに知らせたい、与えたいと願っておられる方ということがわかります。それは父なる神も御子を使わしたのはその思いが第一であったことというのは今日の箇所は示しているのです。まあ、私たちは 救われて信仰を与えられても、まあ病があったならば、それは完全に自分の願うままに取り除かれるということは現実ない方のことが多いのです。むしろ病とかいろいろな課題をも乗り越えて生きていける、また魂の健康とは何、どういうことなのかを神様から教えられていく、与えられた神の国に対して悔い改めて生きることを私たちは現実を教えられていくのです。まあ、魂の健康というのは神様との良好な関係を持ってないと与えられないというふうにある人は言います。私たちは生きる心の拠り所を神に、あるいは別の言い方ですれば、体の健康よりも比べるならば、魂の健康に置くことが、病、課題をも乗り越えていく信念となる、また自由に導くものと、いうふうに教えられるのです。まあ、しかしそうは言っても、私たちは、今日の箇所に出てくるカパルナームの人たちのように、病の癒しこそが全ての解決だというふうに思って、そのために、この使わされた父からのイエス様を探してしまう人間、同じ人間、そういう弱さも私たちはいっぱい持っているのです。使徒ペテロの姑はこの時奇跡が、によって癒されました。まあ、しかし、残念ながらみんな、このペテロの姑の年を重ねていくと、みんな生き返る、亡くなっていくのです。私たちはいろいろな動機を持って、イエス様に自分の思い描く救いを求めようとします。ああなってほしい。これが私の救いだ。三条の説教には、イエス様の有名なお言葉で、初めの方で、悲しむ者は幸いである。心の貧しい人は幸いであるというような幸いについて、まあ、興味のあることについて書かれています。まあ、悲しみがきっかけとなって信仰に入るというのは確かにあるの事実なのです。しかしそれでそう言って入ってみても当初の期待が叶わないとなると、またつまずいてしまったり離れてしまったり、イエスという救い主は何だったのかということにもなりかねません。本当の、まあ、ちょっと話は違います。日本は、まあ、かつて、まあ、高度経済成長期を経て、そこでお金とか物を求めて生きていた姿があったというふうに言われることがあります。しかし残念ながら景気が悪くなって、物とかお金とか求めていました、まあ、成功もしたと思うんですけども、それが必ずしも人を幸せにするものではないと身をもって知るようになったかもしれませんし、また東北の震災では人とのつながりの大切さを思い知らされたのかもしれません。今はコロナ、まあ、徐々に解けつつ解除されつつありますが、コロナの時期には人の幸せとは何なのかを改めて考える声が高まっているように、まあ、思える、見えるのです。まあ、今日、人の幸せとは何なのかを探す声が高まっている。まあ、それは感じる人も私以外にいると思うのです。人は皆自分の思いのままに従っていろいろなものを求めます。しかしそれらが必ずしも自分の幸せとならない現実を知り、本当の幸せを探していくのではないでしょうか。ある牧師夫人が私に言ってくれた言葉、もう15年か、まあ、そのぐらい前だと思うんですけども、キリスト教というのは自分の願いをそのまま叶えてくれるよりも、心の平安、まあ、平安というか、まあ、平安を与えるものだよというふうに、ある牧師夫人は私に言ってくれたことがありました。まあ、人間的な思いからすれば、その言葉というのは面白くないものになります。まあ、当時、福音書当時のここのカパルナウムの人々は、病の癒しをイエス様に求め、 探していたのです。しかしもしそれが叶えられたとして、叶えられると、今度人々は違うものをイエス様に求めるでしょう。まあ、パンを求める、食料をイエス様に求め、探し、まあ、王にしようとしますし、今度は異邦人の教国の支配から救い出してほしいと言って、みんな探っていくのです。まあ、当時の人々も、今の私たちも同じ人間で、自分の思いに従ってイエス様を探し続けて、続けます。続けるのです。しかし、繰り返しますが、イエス様が、父なる神様が与えたいと願っておられるものは、第一に与えたいと願っておられるものは違っていたのでした。まあ、今日の箇所はマルコですけども、また平行記事のルカ4章43節109ページにはこういうふうに書いてあります。先ほどのまあ42の続きの次ですか、109ページのルカ4の43でこう言われています。しかしイエスは言われた、他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。というふうに、まあ違う箇所には表現、こういうふうに表現しています。イエス様は伝道の時にこのように神の国に備える、来るから備えましょうということを伝道の中心とされてゆきました。悪霊追放は神の国到来の印であり、数々の奇跡というのはイエス様こそ待望された救い主であることを示す不可的なものでもあったのです。まあ、時点を見ていきますと、神の国とか福音というのはどういうふうに表現されていたかと、こういうふうにありました。まあ、時点ですけども、神の国はイエス様によってもたらされる賜物だから、人は悔い改めてこれを受け入れることが求められる。というふうにありました。福音は悔い改めなさいと人々に求めますが、しかし人間はカファルナームのようにそれよりもイエス様を違う動機で求めていくのです。まあ、それが私たち人間ですが、ある教義の本でこういうふうに書いてありました。まあ、この本の223と222ページですけども、こういうふうに、まあ、少しですけども、キリスト教会は2000年の間ずっと伝道し続けてきました。他の人が恐れて入っていかないような場所に一番先に入っていくのは探検家と商人の宣教師だと言われています。探検家は好奇心から、商人は儲けるために、宣教師は人々の魂を愛するために危険なところへ出かけるのです。人間が未知のものを知るために、また自分の利益のためにそれほど熱心になるなら、神様のためにはもっと熱心でなければなりませんね。けれども悲しいことに、人は少しでも得をするもの、儲かるものには敏感で、アリがたかるように集まってくるのに、この福音の周りにはそんなに集まってこないのです。魂の救いがどんなに大切かを知らないからです。ですから福音を伝えることはよほどの愛と熱心さを持って努めなければならないのです。ただ神様に対する感謝と人の魂に対する愛に溢れているときにこの技ができるのです。そして何よりも私たちを用いて主ご自身が伝道してくださるのでこの働きが続くのです。というふうに、まあ、人間の魂の大切さよりも違うものを求めてしまうことが先ほどのある教理の本に書いてありました。まあ、福音書が書かれた当時の時代、マルコが、キリスト教を紹介するためにこの福音書を書いたそうですけども、当時の人々もやはり同じ人間ですから、救い主というと病などの癒しをイエス様に求めたと思えるのです。実際、使徒たちにより、初代教会は病の奇跡が あったというふうに聖書に描かれています。しかし、イエス様が交渉外において伝道で優先されたのは、神の国の福音そのものであったのでありました。イエス様は病の癒しによってカファルナウムで故郷よりも良い評判を聞きましたが、父なる神の御心に従われ別のところに行かれ、最後にも地上で神の国を立ててほしいという弟子たちの期待よりも十字架の死という御心に従って行かれたのです。このイエス様により癒されたペテロの姑は、感謝からイエス様一同にもてなし仕えました。イエス様も癒しの奇跡によって愛を持って人々にある意味仕えられましたけれども、父なる神との関係を一人寂しく祈られた、あるように優先し、御心を自分に与えられた使命に道に仕えて行かれたのです。イエスが昇天されるとき、初めに申しましたように、マルコの最後に11になった使徒に全世界に行って全てのものに福音を伝えなさいと言われたのです。でその印として病の奇跡がありますよということがマルコの最後に書かれています。マルコによる福音書というのは、一章一節にありますように、神の子イエス・キリストの福音を伝えたということがも言えるでしょう。このマルコ福音書を通して、彼は福音とは何かを示し、イエス様の弟子たちはそれを中心にして伝道していったのでしょう。このイエス様による教会は、はじめ小さな集まり群れから生まれて、大々的な奇跡も使徒言行録に書かれていますけれども、教えた教会が伝道した内容というのは、今日のイエス様が伝えたかったのと同じだったと言えます。当時の人々も伝道する教会、初代教会に病の癒しを求めたり、またクリスチャンの中でも皇帝からの解放を求められたでしょう。しかし福音伝える内容はそうではなかったのです。キリスト者はイエス様がされたように歩んでいきます。今日の関連箇所というのは、使徒言行録の4章13から31節、219ページと220ページのところであります。そこでは、昇天後、聖霊降臨後の使徒たちによる、聖霊による伝道が書かれているんですけども、使徒4章13から31では、使徒ペテロとヨハネがユダヤ人の議会で取り調べを受け、もうお前たちはイエスも名によって伝道しないように脅される場面なのです。でその時、おそらくペテロが語ったと思われることが19節であります。219ページの19節で、ペテロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。19、22、そういうふうにあります。伝道したする一世紀の教会は、福音を伝えることを御心とし、これを優先していきました。病の癒しというのは付加的なものだったのです。この時のペテロとヨハネのそばに、足の不自由な人が、癒されている人がそばに立っていたようなんですけれども、それよりも福音を伝えることをペテロ、ヨハネは優先していったようです。今の私たちの時代の教会も伝道していきます。今の伝道方法は、いろいろメディアとか使ったり変わっているかもしれませんが、それは人間的に心地よいもの、情報ではありません。中心となっているのはイエス様が伝えた内容なので、福音なのです。神の国が御子によって 賜物として私たちに与えられたのですから、悔い改めて受け取っていきましょうという、この内容が中心、伝える中心です。それは言ってみれば、いわば体の癒しよりも、魂の癒しを伝道するものとも見えます。イエス様は奉仕、今日は伝道する教会という題で説教してきました。イエス様は奉仕がいろいろなことに揺さぶられていた中、父なる神への祈りにより、御心に従って歩まれました。私たちはカファルナームの人と同じ人間です。弱いものです。福音以外のものを優先させてしまうのです。しかしイエス様の今日ある歩みを私の歩み、教会の歩みとして受け取ることができるでしょう。カファルナームの人々はイエス様に癒しを、病の癒しを求めて探しておりました。弟子たちもそれを期待し、無理解を示したのです。しかしイエス様は、今日の修法の説上の方に書いているように、私は宣教する、そのために私は出てきたのであるという御言葉を、人たちの言葉だけでなく、私たちの言葉として見ることができるでしょう。ではお祈りします。天の父なる神様、イエス様が伝えた神の国の福音に、私たちは罪の性質を持つ罪人でありますが、ふさわしく応じて、悔い改めて受け取っていくことができますよう、あなたがこれからも憐れみを持って導いて助けていってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、最善なものを与えて助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。